三国町安東からダッチミンダッチミン。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週この木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東から生放送で三宅さゆりがお送りします。ここは東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメアです。ところでこの番組のタイトルでもありますダッチミンダッチミンって実は安東の古い方言なんです。訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるようにダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて今日のゲストです。大阪生まれで大阪育ち、ドイツ暮らしから安東に移住したギャレー砂屋の料理長寺原秀夫さん、寺ちゃんにおいでいただきました。こんにちは。
こんにちは。今日よろしくお願いします。
お願いします。今日お天気曇りですね。
そうですね、なんかまた寒くなって。
そうですよね、この間暖かかったですけど。
そうですね、春が来たのかなって思ったんですけど、ね、
もうここ本当に雪が少ないところですけど、はい、春もやっぱり三国の中で一番早く春を感じる土地ですよね。
そうですね。
いつもはこの番組のミキサーとしてヘッドホンで音を確認しながら裏方として活躍しているテラちゃんです。今日はマイクの前に座っていただいてますけれども、どうですか？
そうですね、今までいろんな人を見てきたんですけども、こういう感じで皆さん喋ってたんだなっていうのが今日初めて分かりました。
ね、であのラジオの皆さんには分からないと思うんですけど、実はテラちゃんめちゃめちゃイケメンです。ドキドキしますよ。あとであのブログの方に写真をアップしますので、ぜひブログの方も見てください。
お願いします。
それでですね、大阪生まれで大阪育ちなんですけれども、はい、どんな小学校から大学まで大阪ですか？
そうですね、生まれてからも一歩も外に出ず、ずっと大阪で23年間ですね。
へー、大阪って楽しいとこだなって思うんですけど。
生まれてずっといるので、そうかん、ね、特別に感じたことはないんですけども。そうですかね。
で、日本一歩くのが早い大阪なんですけど。
あ、それはあるかもしれないですね。
それでこういうスローライフな安東に来られてるんですけれども、
はい、
ね、それでその安東に来る前にドイツに行かれたんですか？
はい。
それは
そうですね、もともときっかけっていうのは、一度学生の頃にドイツの友達のところに遊びに行って、でその時に初めて海外というものに触れて、でその友達が働いてたところの社長さんにもお会いして話して、それで誘ってもらったというか。
普通こう海外に行くっていうと、アメリカとかカナダとかイギリスとか、日本人が選ぶ海外っていうのは大概こうアメリカ系とかオーストラリアであったり英語圏を選ぶんですけれども、やっぱドイツを選ばれたっていうのはお友達の関係ですか？
そうですね、それはあると思うんですけども、僕もアメリカとかにあまり興味がなかったと言いますか、まあね、海外はどこも、ね、一緒みたいな気持ちでいましたので。
珍しいですね。
あまり考えないたちなのか
そうですよね。 なんかこう知らない言葉のところに入っていくっていうのはすごい勇気がいるんですけど、そういう抵抗はなかったんですか？
あんまりそういうのは考えなかったですね。楽しみの方が大きかった気がします。
やっぱ若い時はいいですね、いう時も。ね、それでドイツではどういうことをやってらっしゃったんですか？
まあ、お声をかけていただいた社長さんが、日本人の方だったんですけども、はい、向こうにいる駐在の日本人の方たちっていうのがいらっしゃいまして、でその人にやっぱり向こうって日本食って恋しくなるじゃないですか、で向こうの食材で日本食を作って、それを皆さんに提供しているっていう仕事をする会社なんですけども、それだけじゃなくて現地のドイツの会社、ドイツの会社のやっぱなんか断るごとにパーティーをするんですね、向こうの会社っていうのは。でそのドイツ人をが基本なんですけども、向こうフランクフルトってちょっと商業の街でして、で外国の方っていうかドイツ以外からもいろんなところからいろんな人種の人たちが集まってきてるところなんですよ。でそこでドイツ人をはじめ、ヨーロッパ近辺やらの方に食事を提供するとかパーティーでその出店したりして、いろんな人のいろんな口に合ったものを出していくっていうこともしましたし、あと地元のお祭りみたいなところにも出品して、いろんな方にいろんな食っていうか料理を提供するような会社でした。
じゃあやっぱりこう食に関するお仕事をドイツでされてたんですね。
そうですね、
そのドイツから縁があってこうアントの方に来られたっていうのはどういうきっかけだったんですか？
たまたま向こう の, バスケットボールチームがありまして、そこで僕バスケットがしたくて、でそこに入ったんですけども、そこにこのハウスアンメアの森岡さんの娘さんもいらっしゃって、
舞子さんですね。
そうですね。でそこで知り合って、でこっち一時帰国することがありまして、初めて本当の方に来させてもらったんですけども。
なるほど。でその一時帰国をされた時にこのちょうど安東祭りにおいでになられたんですか？
そうですね、4月20日またいで。
じゃあ一番この安東が盛り上がってる時に。
そうなんですね。それもたまたまで、僕も全然知らなくて福井県が本当にどこにあるかも知らないような状態で来てたんですけども、
そうですね、
ちょっと時期が良くて安東祭りも見れて。
じゃあ安東祭りを見てその時になぜここでこう仕事をしようかなっていうふうに。
それがそのここで料理をしてくださっていた砂田一郎さんっていう方がいまして、でその安東祭りにここ皆さんいろんな人たちを招待するじゃないですか、祭りに、でここも招待していて、そこで一郎さんが料理を振る舞ってくださってたのをたまたま、ね、来てたので食べてみみたいな感じで食べさせてもらって、
で
僕も何気なくね作ってもらって食べたんですけども、本当にアジだったと思うんですけど南蛮漬けを食べたんですね、砂田さんの。でその南蛮漬けを食べた瞬間にもう、なんていうんですかね、笑みがこぼれるというか、なんかほっこりするような味で。
なるほどなるほど。
初めてなんかああいう感情を料理で持ったんですよ。でもうね、そのあこれこういう料理作ってみたいなって思わせてもらえて。
不思議な感覚だと思うんですけど、それっても言葉で表現しにくい感覚って、自分の食べた感覚で体が温かくなるような。で砂田一郎さんには先月というか前出演していただいたんですけど、その時に私も本当に砂田さんの料理って不思議だなって思ったんですけど、食べた時に体がふわっと温かくなるんですよね。だからその南蛮漬けを食べた時に味だけじゃなくって五感で感じるものに感動したっていう。
そうですね、もう初めての体験だったんで。
すごいですね。この安東っていう土地っていうか、すごい不思議な土地だなって思うんです。 そういう魅力的な、こう五感全部で安島って感じることができる土地というか、
そうですね、やっぱこの自然がそうさしているのか、その住んでる人たちがそうしているのかちょっとね、わからないんですけども、なんか不思議な力を持ってると思いますね。
そうですよね。もちろん舞子さんの存在も大きかったと思うんですけれども、その料理の味に出会ってここだってその時に思われたんですよね。
そうですね。
でドイツのその4年間とちょうどここで安島に今4年間ですけれども、はい、いかがですか、この4年4年っていう、ちょうど同じぐらいになりますけれども。
そうですね、なんかドイツにいた時の4年間っていうのは今考えると結構長かったかなって思いますけど、ここに来てからの4年間っていうのはもうね、それを、ね、同じぐらいいたんだなって言われると、もう全然そんな気はしないぐらい早かったなと思いますね。
そうですよね。私たちも外からここに出入りしているものとしても、テラちゃんたった4年思ってそれだけしかいなかったっけなみたいな、だからすごい馴染んでらっしゃるんですよね。不思議ですよね。で私娘がいるんですけど、はい、すごい羨ましいなと思ったんです。うち娘2人ですから、はい、こうやってここに住んであげようって思うような人がいたら、私にとってはそんな人がいたらもう願ったり叶ったりできっと森岡さんも喜んでらっしゃるんだなと思うんですけれども、そう、
何なんですかね、本当ご縁って言ったらそれだけなんですけども、本当にそういう縁も、ね、この土地が持ってるものなのかなっていうのもやっぱり思いますね。
そうですよね。だって大阪生まれで大阪育ちで大学までずっと大阪で、それでドイツに行ってまさか安島に縁があるなんてっていう、
思ってもなかったですけど ね、
不思議ですよね。で私にとってはあ、ハウサムメイヤの福の神だなって思ってしまったんですけどそんな福の神の寺原秀夫さんが選んでくださった曲をここでご紹介します。ビギンでシマンチュ宝です。お聴きください。
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の歌から、サンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を、それが自慢中の歌から。
お聞きいただきました。本日のゲストはギャレー砂屋の料理長寺原秀夫さんにおいでいただいています。大阪生まれで大阪育ち、ドイツで4年を過ごし、フランクフルトでハウスアムメイヤのお嬢さん舞子さんと出会ったことがきっかけで安東に移住されて4年目の寺ちゃんです。この曲なんですけれども、
はい、
大好きな曲なんですか？
そうですね、やっぱりこの海の近くに住んでるからなのか、そういう歌詞がすごいここに合ってるなっていうのもありますし、大きな意味で日本って島国じゃないですか。
あ、
それで本当、ね、今の人で本当に日本の良さというか歴史というか文化というか、うん、昔ながらのことを忘れてる人がすごい多いなと思うんで、それをでもっと日本の良さを知ってもらいたいっていうか、やっぱドイツ出てから思うんですけども、
なるほど、
もっと日本を知らないとダメだなって日本人がって思ってこの曲を選びました。
あ、なるほど、いい曲ですよね、うん、やっぱ海つながりなんですよね。
そうですね。
で、このドイツで日本の食を紹介するというお仕事に関わってらっしゃって、
はい、
それでこの安東においでになって、この安東の食材っていかがですか？
うん、やっぱり本当に安東というところはやっぱ海に近いので、その海の海産物っていうんですか、うん、そういうのは本当に豊富にあるんですけども、うん、やっぱそれだけじゃなくてもう、山菜も本当いっぱい取れますし、で野菜も美味しいですし、本当に、ね、料理人にとってはすごい贅沢な場所だなって思いますね。
そうですね、そういえば春にそこで取ってきた山菜ですってご馳走になりましたね。
そうですね。
本当にすぐそこで取れるんですか？
すぐそこで取れますね。
庭みたいなとこですね。
そうですね。
でもいいですよね、お庭みたいな、うん、ハウスアムメイヤの庭みたいなところで採れた山菜をすぐにこうお客様に提供できるっていう、
うん、本当ね、季節を感じれる場所だなって思いますね。
感じれますよね。もうすぐ春がそこにあるんですけれども、うん、楽しみですね。また
そうですね、
ここの安東っていうか福井県は海のものだけじゃなくて本当にお米も美味しいですし、お水も美味しいところですよね。ね、それでこのラジオをお聞きの方がもしかしたら今日、ね、ドイツでそういう日本食を紹介されていて、安東にそういう人がいるんだったらぜひ食べに行こうかって思われると思うんですけれども、
はい、
お昼のランチのコースってどんな感じで提供されてますか？
はい、ランチは、洋食と和食と2種類ありまして、
はい、
両方とも1050円なんですけども、その、ね、ここの食材を使ったものを中心に夜の季節料理に入る入り口として食べてもらいたいなというのでやってます。
実は私ちょくちょく食べに来るんですけれども、ランチ1050円、洋風のランチはそれでコーヒーがついてるんですよね。
はい、洋風の方だけなんですけども、
ね、で割と三国って物価が高い地域なので、私はこの三国の中ではコーヒー付きで一番安いお店だなと思ってます。で和風の方は安東の漁師さんのこう料理っぽい感じがするんです、よそ者の私にとって。
あ、そうですか。
で、あ、なんか素朴なお食事が食べれるなって。で、種類がものすごいたくさん乗っかってるじゃないですか、何種類も。
うん、そうですね。
ね、で、耳だこでしたっけ、耳イカでしたっけ、かわいい、耳のついたイカ。
耳だこっていうイカですね。
タコ。イカというタコですか。タコというイカ。
耳だこというイカです。
そのややこしいものがついてるんです。で、あれを見た時に初めて見たので、なんてかわいいものかなと思って、もう見るたびに嬉しくなるんですけれども。それで夜のコースですと、
はい、
おいくらからあるんですか？
そうですね、今、5000円に消費税で、はい、夜の方は安東季節料理という僕がの師匠なんですけども、砂田一郎さんが打ち出した安東季節料理というものがありまして、
は
い、
あ、なるほど。
その安東で採れた食材、ね、海のものはもちろんなんですけども、その山菜の時期には山菜のものとか、その時期時期の旬のものを使って、 和風の料理を出してるのがあるんですね、
はい、
でそれを今僕まだまだ勉強中なんですけども、それを砂田さんから教えていただきながら出させていただいています。それであの、ね、その洋風のコースもありまして、その和食がちょっとっていう方には同じような食材を使いまして、
なるほど、
その洋風のコースも出させていただいています。
確かあの私一度隣で食べているのを見たんですけども自分が食べてないんですけど、すごい豪華でした。
ああ、そうですかね。
あの某有名なデザイナーさんが毎回ここに泊まってらっしゃるっていう。
そうですね、すごいよくしてもらってるとか気に入ってもらって。
そうですよね、はい、かなりグルメな方なので相当お気に入りのようですので、これは一度という。
はい、ぜひいらっしゃってください、
ね、でここハウスアムメイヤー の, あの名物というかなんですけど、ここ企画展がすごくいろいろありますよね。ライブとか展示、
はい、
それもこれからは寺原夫妻が企画されていくようになるんですか？
そうですね、やっぱり料理はもちろんなんですけども、その音楽ですとか、あとアートとか、その物を作るっていうことに関しては全部皆さん同じだと思うんですね。一つのものを作り上げていくっていうのは、でそれで同じような人たちを紹介できればと、あと一緒にいろんなことができればというものがありまして、それを皆さんに知ってもらいたいなっていうのが一番ありまして、ね、やっぱりやってます、
ね、でここのギャレースナヤはお料理だけではなくてライブやアートも魅力の一つで、今週の土曜日ですね、
はい、
ちょうど今 BGM でかかってるカサスリムさん、
はい、
このゆるい感じのブルースのライブがあるんですよね。
そうですね。
これは時間は何時ぐらいからですか？
はい、3月6日土曜日の、会場の方が18時からで、はい、ライブのスタートが18時半からで、でチャージの方は2500円 で、あとこの日だけ、あのライブの時だけは通常5000円の宿泊が3000円で泊まれますので。
お得ですね。
そうですね、皆さん音楽聴きながら飲ん でアフターパーティーもありますので、食べて飲んで、で飲まれた方はね3000円ですので泊まっていっていただきたいなと。
お気楽です ね、
そうですね。
このアフターパーティーは以前から何度も私もお伝えしてるんですけど、めちゃめちゃこれ美味しいですよね。1000円でお得というか、
やっぱりね、そのここで出会った人たちがそのつながっていってもらいたいなっていうのもありますので、気軽に参加できるような値段で、でまたでせっかく来たんですので、芋も食べてもらいたいなっていうのがありますので、
でこのアフターパーティーには必ず耳だこたが不思議なタコかイカかわからないものが出てくるんですよね、
はいはい、
私一番お気に入りでまず最初にあれを食べるんです。
ああ、そうですか。
かわいいなと思って
耳ついてます
そう、かわいいですよね本当に。それですね、このライブマジックといいますか、普通にお泊まりされるよりもライブできてお泊まりをされるとめちゃめちゃお得っていうのがこのギャレースナヤのライブマジックです。ぜひ皆さん週末ちょっと早めにおいでになって、ランチを食べてちょっと散策に出て、それでライブの時間にまた戻ってこられてって、そして夜中までアーティストさんと一緒にアフターパーティーを楽しんで、そのまま酔っ払って寝ちゃうっていう、
はい、
それもおすすめですよね。
おすすめです、
はい、本日のゲストはここギャレースナヤの料理長寺原秀夫さんにおいでいただいています。ではテラちゃんから嘆願の皆さんにメッセージを最後にお願いしたいと思います。
はい、ここハウスアンメイヤーというのは本当にアートをはじめ料理で宿泊で全てのものが一つになっているの で来る人たちがそれぞれここでいろんな楽しみ方を見つけていただいて帰っていただきたいなっていうのがあります。ぜひぜひ嘆願から、いらっしゃってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドイツで日本食をご紹介された仕事をされていて、ご縁があって安東に来られたテラちゃんです。ぜひ嘆願の方からこちらにおいでください。この番組へのご意見ご感想はファックス番号 0778-53-2563、またはこの番組のホームページダッチミンダッチミンまでお寄せください。それでは来週まで、さようなら。
酒を飲み、魚は特にこだわらず、マイクが来たなら微笑んで、お箱を一つ歌うだけ。妻には涙を見せないで、子供に愚痴を聞かせずに、男の嘆きはほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆく。目立たぬようにはしゃがじゃなく、上手なお酒を飲みながら、一年一度酔っ払う。昔の友には優しくて、変わらぬ友と信じ込み、あれこれ仕事もあるくせに、自分のことは後にする。